町のアルバム32ページ6月9日木曜日、雨の季節に境内が彩られていました。長久寺の紫陽花が見ごろを迎えました。境内に咲いているのはジメジメとした季節に彩りを与えてくれる紫や青、ピンクの花。訪れた人はゆっくり眺めたり写真を撮ったりと、それぞれの過ごし方で楽しんでいました。この時期はいつもの散歩道がカラフルで嬉しいと、愛犬と散歩を楽しんでいる姿も見られました。6月19日日曜日、ずらりと並んだ段ボールのおもちゃに笑顔満開。0から2歳の子どもと父親向けのイベント、パパズミッキーランドを開き、20組が参加しました。会場の子育て支援総合センターには、本イベント限定の段ボールでできたパズルや乗り物、積み木などが大集合。子どもたちは興味津々で遊んでいました。参加した親子は、普段と違っておもちゃで遊べて楽しそうでしたと笑顔でした。6月25日土曜日、生駒町宣伝部8期生の活動がスタート。市民 PR チーム生駒町宣伝部8期生の講座を市役所で開き、自分だけが知る生駒の魅力を共有し合いました。参加の理由は、もっとこの町を知りたい、自分が見つけた生駒の素敵なところを広めたいなど、さまざま。取材方法や写真撮影のコツなどを学んだ後、10月から市公式 SNS グッドサイクル生駒で町の魅力を発信していきます。7月6日水曜日、短冊や提灯などオリジナルの七夕飾りを制作。小平尾南児童館で折り紙やセロファンを使って七夕飾りを作るイベントを開催しました。折り紙を組み合わせて作った彦星や織姫に顔を描いたり、プリンセスに会いたいですと短冊に願いを書いたりした子どもたち。参加した親子は、家に飾って家族で七夕を楽しもうねと話し、プレゼントされた笹に飾りをつけていました。ピックアップニュース。6月21日火曜日、小学生向けの適応指導教室を開設しました。学校に通いにくい小学生が過ごす新しい学びの場、のびのびホットルーム。リラックスした空間を目指し、教室の床にカーペットを敷き、棚にはボードゲームやレゴブロックなどを配置しました。寄付いただいた大小さまざまなビーズソファ、ヨギボーを並べるなど、居心地も工夫しています。また iPad やパソコンの画面を覗き込むと、どこでもホットルームというもう一つの教室が。このバーチャル教室では、チャットやビデオ通話を通じてオンライン上で先生や友達と気軽に交流できます。担当のまぶちさんは、子どもたちが来てくれることを楽しみに待っていますと話していました。
消費生活暮らしの Q&A ちょこっと SDGs 市長コラム33ページ。消費生活暮らしの Q&A。 実在する企業を語るフィッシングメールに気をつけて。質問。クレジットカード会社からスマホに、不正利用防止のためにカード情報を再登録するようにとのメールが届いた。メールに書かれた URL にアクセスし、カード番号などを入力したところ、その後、勝手に約2万円分が利用されていた。どういうことか、 70歳代男性。答え。実在する会社名で、安全性向上のためにパスワードを変更するように、セキュリティ強化に必要などと緊急性を強調するメールが届いても、URL には容易にアクセスしないでください。これは本物そっくりの偽サイトに誘導し、氏名や住所、クレジットカード番号、暗証番号などを入力させて騙し取るフィッシングの手口で、盗まれた個人情報を悪用した詐欺が多発しています。クレジットカード会社がメールで個人情報を尋ねることはありません。会社の公式ホームページでフィッシングメールに関する情報がないか確認しましょう。他にも、銀行や通販会社、フリマサービス運営業者、携帯電話会社などを語る事例もあります。注意してください。また、カードに覚えのない利用があれば、すぐにクレジットカード会社に連絡してください。不正利用の被害を早期に発見するためにも、日頃から利用明細は必ず確認するようにしましょう。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く消費生活センターへ。電話0743-730550。月曜日から金曜日の9時から16時30分。祝日は除きます。ちょこっと SDGs。イコマ SDGs アクションネットワーク会員を紹介。株式会社プララ。関西の大学生が中心になって設立しました。社会課題を身近に感じられるように、SDGs 関連の企業研修や学校講演などを実施。スケジュール帳、SDGs ダイアリーを企画・販売し、生駒市の事例も含めた SDGs に関する情報を豊富に発信しています。目指すゴール4、質の高い教育をみんなに。8、住み続けられる街づくりを。13、気候変動に具体的な対策を。17、パートナーシップで目標を達成しよう。SDGs ダイアリーを活用して、皆さんの行動のヒントにしてください。問い合わせ、SDGs 推進課、内線2111。市長コラム、8月に思い出す平和戦争の3つの体験。毎年8月は平和の大切さを再認識しますが、今年はロシアのウクライナへの軍事侵攻があり、例年以上に考えさせられます。平和といえば忘れられない思い出が3つあります。まずは祖母から聞いた戦争体験です。戦前、パラオで呉服店をしていた小紫家ですが、祖父が急逝。米国による攻撃が激しさを増す中、女で一つで4人の子の手を引き、お腹にいた私の父と必死に帰国した話は、強く印象に残っています。2つ目は、外交官在任中に訪ねた米国のホロコースト記念博物館。ナチスドイツによるユダヤ人の大量虐殺の歴史や犠牲者の人生に光を当てた展示などが生々しく心に訴えてきます。ガス室に送られたユダヤ人が残した大量の靴をそのまま展示した部屋もあり、一つ一つの靴にそれぞれの人生があったことを想像して、涙が止まりませんでした。最後は広島の平和記念資料館。遺品からは被害の大きさと奪われた命の尊さ、残された日用品の展示からは 失われた日常に思いを馳せました。誰しもにそれぞれの戦争、平和に関する体験があると思います。本誌でも戦没者追悼式をはじめ、ピースキャンドルナイト・イン・イコマやオンライン修学旅行など、多様な視点で平和を考える取り組みを実施してきました。ロシアの侵攻が起こる今、過去ではなく現在の話として、改めて平和について考え、次世代に語り継ぎたいと強く思います。問い合わせ、秘書課、内線4061。